さんこんにちは。6月19日火曜日の知ってびっくりショッキングニュースの時間です。昨日は地震で休業となりましたが、今日は朝から通常通り学校に来て、みんなが揃うって嬉しいことなんだなって改めて感じました。給食も今日は無事実施できています。今日のメニューは冷しゃぶです。かかっているポン酢のジュレを絡めて、冷しゃぶとその下のゆでもやしを一緒に食べてくださいね。今ポン酢のジュレって言いましたけれども、皆さんはお家で冷しゃぶをするときには何をかけて食べていますか？まあ、ポン酢やごまだれ、市販のものではね、レモンおろし醤油とかごま味噌とかいろいろありますよね。まあ、いろんな野菜と茹でた肉を一緒に食べるので、6つの食品群でいうと1群、3群、4群が取れますね。そこに海藻も加えると1群から4群まで勢ぞろいです。今日のポン酢のジュレはもちろん手作りです。醤油、柚子果汁、砂糖、料理酒、水を煮立ててポン酢を作り、そこに粉寒天を入れて、溶かして冷却してジュレにしてあります。美味しいですね。豚肉はビタミン B1 が豊富で、疲労回復に役立つというのが大きな特徴です。2年生の皆さんは家庭科の教科書に載っている食品成分表で確認してみてくださいね。さてさて、矢守教授の病気にならない食べ物便利帳という本から豚肉について書かれているところを読みたいと思います。日本人が最もよく食べている肉は豚肉ですが、全国的に食べるようになってからまだ100年ぐらいしか経っていません。肉類の普及は鶏肉、豚肉、牛肉の順です。例外的に中国の栄養で、中国ですね、で早くから豚肉を食べていた、中国の影響で早くから豚肉を食べていた沖縄はですね、豚肉の活用が進んで、鳴き声以外は捨てるところがないって言われるほど、あらゆる部位を食べるようになりました。沖縄の長寿は野菜と豚肉を海藻や豆腐と一緒に利用している結果であり、その食べ方に学ぶべき点は多いと言えます。豚肉の特徴は疲労回復に役立つビタミン B1 が多いこと。 B1 は糖質の代謝を良くするので、豚肉をおかずにすると主食のご飯がどんどん吸収されエネルギーになります。また豚肉の脂身はコレステロールの塊だと思われていますが、実際にはオレイン酸やリノール酸など不飽和脂肪酸が多く、逆にコレステロールを下げる働きもあります。バラ肉など脂肪が多い部位はできるだけ茹でこぼして食べるなど、食べ方に工夫をすれば効果的に栄養素を取れます。引用は以上です。冷しゃぶにするときは豚肉を茹でますが、今日の給食は肉をほぐして料理酒につけておき、茹で汁には醤油を加えて茹でてあります。家でやるときの参考にしてくださいね。右上には高野豆腐と野菜の煮物です。高野豆腐は豆腐を凍らせて低温熟成させてから乾燥させた保存食品です。乾燥した状態の時はスポンジのような感じですが、これを水で戻し、だし汁で煮込むなどして味をつけます。日本農林規格における正式名称は氷豆腐です。ではなぜ高野豆腐なのか、その高野の由来を皆さん知っていますか？知っている人は投稿してくださいね。左上には大根葉とえのきの煮浸しがあります。大根葉はカルシウムたっぷりの緑黄色野菜、そしてえのきに含まれるビタミン D はカルシウムの吸収を促す働きがありますから、この大根葉とえのきの煮浸しは成長期の黄金メニューですね。残しちゃ損損ですよ。左下のビーンズフライは豆に塩、ガーリックパウダーをかけ、片栗粉をつけてひまわり油で揚げてあります。豆が苦手なそこのあなた、これもタンパク源と思って食べましょう。はい、今日の給食を完食するとエネルギーは802キロカロリー、タンパク質は 35.1 グラム、 カルシウムは 429mg、 鉄 4.2mg、 食物繊維 9.7g 取れますよ。あさっては京都府舞鶴産のトビウオのごま揚げ、あ、ちょっと待ってください、明日は給食がお休みで、あさってはカレーです。スープを持ってきてください。それでは残りの時間しっかり食べて、牛乳も飲んで、午後からの活動も頑張りましょう。以上で今日のショッキングニュースを終わります。それではまた。